おぎゃーす、おぎゃーす、おぎゃーす、
おぎゃ。
アルビノエンターテイナー粕谷浩司です。まあもう僕が28歳と10ヶ月ぐらいですか、この世に誕生してからね、まあ月日は流れましたよ。それでその人生の中で出会ってきた友達や先輩後輩たち、たくさんの人がいます。その人たちがね、ある時期から次々と結婚をしていったわけですよ。
ああ、
まあ次々と結婚をしていっても不思議じゃない年代だよな。
そうだな。
そんな風に思ってたんですよ。あの時は気づかなかったな。いずれこうなることを。
何その振り。
結婚ラッシュの後は出産ラッシュがね。
そうだ。
まあ周りでFacebook やなんやらにベイビーたちの写真を上げてくる先輩後輩友達たちが、おいおい、
ああまあね、自分の子供だものね、
おいおい、頬を緩ませちゃうよ、
うん、
ってなっちゃうけど、いいね、ってなっちゃうよね。
自分振り返るよね。
生命の誕生か、素晴らしいことだ。
それは素晴らしいこと。
みんなおめでとう、
うん、
出産祝いの一つも包んでやれなくてごめんな。
ごめんなさい。
もっと僕も、頑張っていきますはっきりしたことは言えません。うん、僕今のところまだ結婚する予定も出産する予定もないんで。
うん、出産する予定はないの、
今のところ僕は出産する予定ないんで、うん、今後わかんないですけど。
今後わかんない。今後医学がどう進歩するかわかんないからね。
なので、はっきりしたことは言えませんけど、僕も頑張っていきますんで。
う
ん、めでたいことはめでたいんでね、うん。みんな一緒に幸せになっていきましょう。
はい、
今回はトークテーマ誕生です。今回もこの人をゲストにお迎えして一緒におしゃべりしてまいります。それでは参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩司の
ゲスト、中澤正人。
誕生日は8月2日。アルビノエンターテイナー粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
誕生日は2月14日、中澤正人です。
はい、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司が声優中澤正人をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい、
まあ、成長の過程もね、そして衰退の過程も全部ライフログっていこうっていうこのポッドキャストの番組なんで
テンション低くてもね、
ああ弱ってんなっていうのもまんまライフログっていきますから、皆さんね、本当に手に取るように粕谷浩司や中澤正人のコンディションが、お耳を通じて伝わっていると思います。
まあ、それについてね、あの気分を害されるかもしれませんが、我々のライフログでございますので、
だって実際ね、去年の10月ぐらいから、
うん、
粕谷浩司のゲスト中澤正人も始めまして、
うん、
まあもう半年ぐらい経ったわけですよ。
経ったね、
うん、でね、まあ、前回も言いましたけど、プロジェクトワンサイズのウェブサイトの音声コンテンツっていうところに、
うん、
過去の配信の中から傑作選をね、
うん、
選び出してアップロードしていたっていうことで、過去作品をすんげー消えてたのいっぱい。
はいはいはい。
で、まあ、2006年末、2007年、2008年、チョイズランタ番組をやる中、2008年2009年2010年ぐらいでなんとか実験室、
なんとか実験室
やりながら、
うん、
楽しそうだった。すごく楽しそうだった、
うん、
いろんなことがキラキラしてた
キラキラ
しておった。そして、
うん、
2011年から2012年、粕谷浩司のゲスト中澤正人も
はいはい、
お送りしておりますが、
うん、
ドロッドロしてます
これね、あの、
うん、一重に粕谷浩司が、会社を辞めて、失業保険とかもあって、
うん、
どんどん精神的に参ってるっていうのが本当にログられてる、
うんうん、
ただね、これ何なんだろうって思ってさ、まあ、前回もうしっちゃかめっちゃかな話をしましたけど、シンプルだシンプルだって言いながら、
うんうんうん、
何なんだろうって思っていろいろ考えた。 シンプルに言えばこれだって思って。
はいはい。
あの、僕今死んでるわって思って。シンプルに言えば。
そうな。
でね、生まれたいの。また。
うん。
また生まれたい。
うん。
この死んでた時期っていうのも、例えるなら、もうシンプルじゃなくなるけど、うん、例えるなら、
例え入っちゃいます。
母親のお腹の中で少しずつ自分の体を大きくしようっていう期間だったような気もするわけ。
うん。
死んでるとはいえ、あ、つまりはまだ生まれてないとはいえ、
うん、
いろいろなことがあっていろいろ栄養を得てね、
うん、
少しずつ成長には歩みを止めず進んできたと思ってるんで、もうそろそろ生まれたいというところなわけですよ、
う
ん、でも生まれるってなんだろ
う、
考えたわけ、
うん、
シンプルに言おう、始まることだと思ったの、
うんうん、
生命で言えば誕生した時から人生が始まるわけよ、
うん、
あ、生命で言えばって言ったから人生とは限らないね、
うん、
生命で言えば生まれた瞬間から
生きる
っていう、ね、一生が始まるわけよ、
うんうん、
で特に楽しいのはさ一年生になったらだよね、
あ、
小学生になる、新しいことが始まること、
うんうん、
中学生になる、高校受験が始まる、大学生になるみたいな、社会人になるみたいな、
うん、
会社辞めるみたいな、
あ、
ここで、
うん、
僕のある種一つ大きな終わりを迎えた気がするんだよね。
まあね、アウトサイダーの方にね、流れてるよね。
まあ学生のその進化の過程で言えば、
うん、
まあ、そう、大学生までは、
うん、
始まることが決まって、一つが終わっていくじゃん。
うんうんうん、
まあ、ストレートに行けばだけど、浪人とかもいろいろあるとは思うけど、うん、でも、こう、中学生、中学校にもう入学手続きが小学生の頃から始まるわけじゃん。
うんうんうん、
で、中学生になるんだって思いながら、小学生が終わったりするわけじゃん。
うんうん、
の繰り返しなわけじゃん。
まあ、次の始まりに向かってだよね。
そう、
うん、
でちょっと違って、大学生が僕の中で終わった時は何も始まってなかったんだけど、
うんうん、
ギリギリプロジェクトワンサイズのポッドキャストを立ち上げてちょっと経ったりした時期だったし、
うん、
わーどうしようって思いながら何とかしたら次の就職が決まったから、
うんうん、
そういった意味ではすぐ始まったの、
うんうんうん、
だけど会社を辞めた時は何も始まる予定は特になく、
そうだね、
始めるつもりはあったけど始まる予定は別になく辞めたんだよね、
うん、
一つ大きなものが終わったんですよ、26で
かな、うん、
そこからね、小さなことはコツコツとやっていきましたよ、
うん、新しい始まりも見つけては来てはいたよね、
あれをやってみよう、これをやってみようとかね、
うんうん、
それこそ人前で偉そうにね偉そうにNPO 団体所属の人だとか、アルビノで27、8年生きてきた変わった人だとか、
うん、
そういう肩書きを、自分より一回り大きいぐらいの肩書きを背負って偉そうに人前でご講演させていただいたりしたわけですよ。それもまあ新しくやってみたことだったりとか、それこそオープニングトークでもちょろっと出たけど、みんなが結婚するときに僕がおしゃべりがあれだから、なんか一言スピーチでもやってくれよなんて言われるような経験をしたのもここ 2,3 年ですよ、
うんうんうん、
初めてやってみたこととか、結婚式スピーチを作って、やってみて、まあ、受けてとかっていう新しい やったことないことも始めたっていうことあった。だけど、うん、新しい僕が誕生したっていう感覚は少しなくてね、
うん、
それまでのものの応用だったりとかっていうところにとどまってたわけよ。だけどね、もうそろそろ始めたい、
うん、
じゃないともうこの人生が無理だもうそろそろ始めないともう無理だ、そうそうなんです、
うん、
もうそろそろ始めないともう無理なんです、
うん、
このギリギリのところだからね、なんとかしたいなって思って、
なんだろうな、
何にも決まってはいないんですよ、うん、本当にただ始めたいなって思いますね、
うん、なんだろうな、始まりってなんだろうなって思うんだけど、
うん
うん、まあその劇的な何か みたいなものって始めた段階ではないわけです。
そうなの、うん、スタートラインはただの白線なんだよ。
そうそうそう、
別に一歩超えるだけは意外と簡単だったりするんだよ、うん、
だから感覚としては
それはわかるわかる。
障害物競争の方が近い。始まりは白線じゃん、その後何に出会うかじゃん。
そうだね、うん、例え始めたね。
やばいね、シンプルにシンプルにシンプルに。あのだからさ、
うん、そうなの。でも、うん、そう、始まりをでかいことしようっていうのはちょっと違うっていうのは分かるわけよ、ね、うん、些細な出来事が始まりだとしても、うん、でかいものとどんどん出会ってそのスタート地点を切ったことによっていろんなことが起こるってことは確かにある。
やっぱ自分の仕事をやってても思うけれども、
うん、
例えば一個、
例えた
ごめん、なしなしなし、
なしなしなし、
あの大きな作品にこう関わらせてもらった時でもやっぱ始まりであったりとか自分がする仕事自体は変わんないわけで、それ自分がやった仕事の結果で何かしら大きな始まりというか大きな何かが起こり始めるみたいな風にだなって思った時に、やっぱ自分がやろうと思ったことであったり好きだなことを続けることなんだな、うん、大きなものになっていくのはそういうずっと続けてることから広げていくしかないんだなっていうのは思ったりはする。
そうね、うん、だそういった意味でずっと続けてきた粕谷浩二の彩りマイライフを粕谷 .net にしていこうっていうのもそれまで培ってきたそれぞれのものいっぱいあるんだけど、うん、ただ一つカセヤ .net を始めてみたかったっていうところがあったりするわけよね、うんうんうんうん、だから仕掛けてはいるんだ実際、
うん、
就職活動をしているのもまあ仕掛けなの僕からのね、
うんうん、
これで決まったら就職活動でこれで就職が決まったら新しいこと始まれるじゃん、
うんうんうん、
で始まったらそれこそ怒涛じゃん。
そうだね、
一個障害物競争でしたっけ、
もういいよ
一個始まると、うん、その後は結構怒涛だったりするじゃん。
確かに。
でも振り返ったら本当にスタートラインなんてちっぽけだったなと、うん、その後の方がもう山盛りだったわみたいなことになったりすることもよくある話なんですけど、うんうんうんうん、だから仕掛けては見てんだよねっていう話ね、
うんうんうん、
就職活動もそうだし、その NPO 法人で偉そうにアルミのエンターテイナーだとか言いながら活動させていただいた挙句、あのちょっと式典、記念式典があるんですけど、うん、そこで30分ぐらいお話ししてもらえませんかみたいなお話をいただいたりとかね、そういうところでまたなんか不思議な展開もあったりするわけで、うんうんうん、そっちとかもどんどん転がしていきたいわけですよ、うん、仕掛けてるわけだから、うん、そういうのも受け負いますよ。実際今やるべきはそういうご講演ではなく、正直なところ
社会的なね、
正直なところ生きるべきなんだけど、そうそうそう
そう、生活だよね。
でもその仕掛けをやめるわけにはいかない。
まあね、そうだ。
講演依頼が来たらとりあえず受ける、うん、で何かのタイミングで行けなかったらその時考える、
うん、あとはもうなんだろう、さっきちょっとこう自分がする仕事は変わらないって言ったけど、うん、やっぱその時関わった人の情熱であったりとか、うん、そういうものに同調するなり乗っかるなりっていうのがすごい大事だなってのも一個思うことがあって、うん、それがなんだろう、
シンプルに言うと、
シンプルに言うと、シンプルに言うとなんだろう、なんか
お
なんかなんかなんか出てこないな、
うつうつ、シンプルに言うと
一人だけでやってても面白いことは起こらないかなって。
おお、うん、わかりました、うん、ちょっと僕が言いたいこととはずれてたみたいだけどね、うん、まあその気持ちもわかります、うん、そうそう、なそういった意味でいろいろ仕掛けをやってて生まれたい、
うん、
でそのそういった意味で誕生っていうトークテーマだったからね、うん、この言葉を使い続けてきましたけど、スタートよりはリスタートなんですよ、
うんうんうんうん、
でボーンよりはリボーンですよ、
うんうんうん、
もう一回次の始まりをするっていうのが今とっても大事なことかなって僕の中でちょっと思ってるっていう話ばっかり半年ぐらいしてきたんだよ、この粕谷浩二の中澤まさともってやつ、粕谷浩二のゲスト中澤まさともってやつは、うん、だからね、まあ皆さんに本当に あの、ずっと同じような言葉をログらせておいて申し訳ない限りですけど、まあ始まったらそれこそね、劇的な変化もあるかもしれないし、うん、どうなるか分かんないので、今のリアルは今のリアルとしてお伝えしておきました、
うん、
誕生についてはそう思いますよ。はい、
はい、
僕のリボンをかけていきたいと思います。
はい、
これからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスター粕谷浩二のゲスト中澤正人も口が危うい今回のトークテーマは誕生でお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひ見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づけば更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、あなたに1日1回は見てほしい。
驚くほどのカズヤ君のダイエット根性、
痩せようぜ痩せようぜ。ワンサイズポッドキャスト、お香を炊いたよ。
いい香り、こういうの好き。
なんかね、うん、落ち着くよね。
落ち着く、こういうの好き。欲しい。
アホみたいにベラベラ喋ってる場合じゃないんで。
そうだね。
少しは落ち着いてね。
ちょっと落ち着いてね。
お送りしたい。
ね、
ここ最近本当にテンションだけで押し切ってるところあったから。
確かに確かに。
告知ぐらいは落ち着いてやりましょうよ。
うん、そうだよ。
中澤マストモさんから、
はい、
告知があります。
あります。来たる今月の5月31日にですね。
うん、
私、朗読ライブに出演いたします。
お、
イベントタイトルがアライアンスボリューム1スリーマンリーディングライブというタイトルなんですけれども、
アライアンスの1回目で3人の男が朗読するみたいだね。
そうそうそうそう、そのまんまなんですまあでも
そんなタイトルっぽいけど、
これがあの1団体じゃなくて複数の団体による、朗読ライブでありまして、うん、出演がですね、レスゲストというチームと、うん、トライブというチームとショックハーツというこの3団体の3チームで、出演いたします。僕はあのトライブっていうこのな、チームに加わって出演します。
なるほどなるほど、はい、5団体っていうかそれぞれのチーム合わさった合同イベントみたいな感じなんだね。
なんで、まあ、1団体30分から40分ぐらいの出演時間で出ます。
うんうんうん、
場所がですね、阿佐ヶ谷ドラム、という、南阿佐ヶ谷に近い、うんうん、ライブハウスがあります。
ライブハウス的なところなんだね。
そうです。
うん、
で、チケットがですね、前売り2500円、当日3000円で、それにドリンク代500円を、お支払いしていただくということになります。ドリンクは必ず、ご入場の際に1杯、ご注文していただくという形を取らせていただいておりますので、ご了
承ください。5月31日の夜ぐらい？
夜、18時オープン、18時半スタート。
ああ。で、その、一発イベントで、それぞれ3、40分ずつぐらいやるってこと？
そういうことです
ね。ああ、なるほどね、はい。じゃあ、まあ、3チーム分、たっぷり、まあ、3時間弱、2時間ちょい、はい、こう、たっぷり堪能して、まあ、ドリンク代込みで3000円ぐらいか。なかなか楽しそうだね。
はい。
うん、
出演者の中にはあのホスタンへようこそファイナルとかで、
うん、
共演させていただいた星野貴則さん、
うん、
中山慎吾さんとか、
うん、
あと青井海斗くん、小林恵子ちゃん、
うん、
同じ事務所の仲間も一緒にいるんで、
うん、
ぜひぜひ見に来ていただければと思います。詳しい情報や、ね、あの地図などアクセスの方法などは、ワンサイズのホームページから
あのリンクが
アライアンスの公式サイトにリンクが貼られると思いますので、
うん、貼られるらしいです。僕はまだやってませんけど、はい、
チェックしてもらえたらと思います。
多分この配信時にはもう見れるようになってると
思う。特の通り見られるようになってると思います、はい、多分前の回の配信の時からねリンクは貼られてるんじゃないかな、
う
ん、か、ね、
何変に僕にタスク割りをしているんだよやっとけよみたいな念押しするんじゃねえよ
ごめんねいつも、
いいですいいです。
そんな感じでリーディングライブに出演いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。
いいですね。
はい。
リーディングっていうのは、
うん、
僕再評価してるとこがあって最近。
うんうんうんうん、
それもまあ本当にこんな話ばっかりで申し訳ないですけど、 プロジェクトワンサイズのウェブサイトの音声コンテンツに過去の傑作選を上げようって思ってた時にグッとくるやつがあって、
うん、
それが2006年11月11日に配信した中澤雅朝に読ませた形の、
うん、
まあ、オーディオコンテンツで手紙っていうね、
あったね、
コンテンツがあるんですよ、うん、で手紙って一人から誰かに向かってコメントじゃん、
うん、
だから最近僕らがやってるようなコントとかドラマとは違って掛け合いで自分とかけ離れたところのものを聞いているのとはちょっと違う感覚になるわけですよ、
うんうんうん、
手紙を読むってなるともう自分に語りかけているかまたは何か思いを込めている人が一人目の前にいてその人の手紙を、まあ、盗み聞きしているみたいな感覚になるわけじゃん、うん、そうするとね音から感じる世界観がかなり違うんだよね。
そうだね。
だからね読み物って特に朗読、音声で聞く読み物っていうのは、ちょっと魅力的だなって最近再評価してるところがある。
ありがたいですね。
そう。だから、リーディングイベントとして、声優陣がね、ガチでやってくるんだったら、結構、なんだろうな、じっくり聞き込んでいいんじゃないかなって思うんだよね。
聞き応えはあるものになると。
うん。うん、まあそれができねえようだったら声優なんかやめちまえってことだから、
はい、
グッとくるものが必ずあると思うんで、
うん、
なんかすごくいいイベントになりそうだなって僕は思います。
はい。
5月31日らしいんで。
はい。ぜひぜひ。
まだ、多分、
え、
これを聞いた段階からでもきっとチケットは取れるし、
そうですね。ま
あ当日3000円でも入れるらしいし、
うん、
ぜひ、皆さん行ってみてください。
はい。ご予約お待ちしております。
はい。
はい、
その際には、プロジェクトワンサイズのポッドキャストを聞きましたって言ってもらえると、
そう。
あ、そうですかって言われるんで。
ありがとうございます。
あ、そうなんですか。おーって言われる感じになると思うんで、うん、ぜひ言ってみてください。そんな感じですかね。
はい。
まあぜひ、そういった意味で中澤雅人はまだまだ、卵ぐらいの声優の新人の方なんで、
そうですね。
これから、もっともっと新たな殻を破って誕生してから羽ばたいていく中澤雅人も見ていってほしいと思いますよ。
はい。
うん。
うん。
そう思いますね。
はい。今後もね、なんか、告知がありましたら、ね、この番組、
うん。
でも、
うん。
ご紹介しますので。
そう。
はい。
なんかいろいろなイベントの裏話とかさ
とかね、
この込めた思いみたいなのを結構率直に語るのはこのポッドキャストだけだから、
うんうんうん、
このポッドキャストもねぜひみんな僕らと一緒に大切に育んでいってほしいなって思うよね、うん、お香を炊くとねやっぱその効果がね跳ねなくなるね、
跳ねなくなる、落ち着くね、
こう、
うん、
ゆっくり物思いにふけりそうになるね、
うん、
いいのか悪いのかまだわからないんだけど、
多分ひとまず前半と全然テンションが違うと思うんだ、
うん、あれあれどうしてみたいになるかと思うんだけどこれも一個ありかな、
うん、
自分が深夜の FM のラジオパーソナリティになるときはちょっとお香とか焚いてみるといいような気がした。
あー、そうだね、
僕だってさ、うん、深夜の FM のしっとり系とかをあのテンションではできないじゃない。
まあね、おいおい AM に帰れって言われる、
うん、そう、うん、AM に帰れって AM から来たことが前提なんだでもそうだから、うん、こういう気持ちの切り替えとしてね、うん、お香っていうのもなかなかいいね、
いいね、
うん、
こう AM のね、
うん、
あのテンションもね楽しいけどね、
う
ん、よくヒーローショーとか行くときにね流すんだけど、
ああいいね、
うん、目覚めにはいいんだけどね、
AM はいいよ、
うん、
でも FM もいいね、
FM もいいね、
うん、
夜は FM、
うん
うん、
人の心に届けたい、
そう
思いがあります、
我々ワンサイズ、
はい、
ポッドキャスト、
まだまだ未熟者ですけれども、
うん、
これからどうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします、そんな
さて、うん、今回もお送りしてまいりました粕谷浩司のゲスト中澤雅朝、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。次回6月1日金曜日配信のトークテーマは スマイルです。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合はradio@onesize.info、radio@onesize.info でございます。トークテーマスマイルへのメッセージをお待ちしています。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、更新最近した音声コンテンツなどなど楽しい情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info、 ぜひ隅々まで繰り返し繰り返しお楽しみくださいませませ。
またプロジェクトワンサイズ、
そこは読んだよ今僕が。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
生まれたばかりの頃粕谷浩二はよく眠る静かな子供でした。アルビのエンターテイナー粕谷浩二と、
生まれた時から隣にもう一人いたからね、不思議な感触ですね、それで2月14日生まれですからね、本当に何なんだろうと思いますね。中澤雅智でした。
もう突っ込むようなテンションじゃなくなるんだよね。
そうね、お香の
効果、お香を嗅いでるとね、うんうん、だからしっとり終わっていきましょうか。
ね、
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さよなら。
おやすみなさい。
そう、おやすみなさいって言いたくなるよねこの感じ。